大阪日本橋から南波南ボラボラでございます。今ちょっと詰まってしまいましたけど、はい、南波南という言い方がねちょっと難しかったということなんですけど、
あんまりしてませんね。まだ
してないです。なんかこれから出てくるんちゃうかなということで、まあ、南波のまだあんまり開発されてない南部の方まで文雄くんが実はですね、はい、歩きに行ってきまして、
まあまあはい、そうですね、
2020年の1月18日なんでもうつい最近ということで、
もう本当です、
まあ、これ動機がですね、まあ、先週のお便りコーナーでちょっと話したかもしれないんですけど、リスナーさんの方でですね、ある方がですね、カメラ屋さんが今度1月31日にリニューアルオープンするから、はい、まあ、よかったら見に行かへんかということで、文雄くん実はそのリニューアルオープンを狙って行ったらですね、はいはい、まあ、いろいろありまして、はいはい、まあ、結果的に皆さんと一緒にボラボラすることになるというね、
まあ、そうですね、
ことになっておりました。
とんでも8分ってやつですね、昔の言葉で言うと、ね、
そう、なんか俺はあんまりそれ知らんけど、
あ、なるほど、そういうことは、はい、言い方がありました、
はい、まあ、このあたりの、ね、散歩とか、なんか観光とか考えてる方の参考にもなるかもしれないですし、まあ、今の大阪のこうなんか息遣いっていうのがね、
非常に面白かったね、
はい、よくわかる、うん、僕はテピア行ってないですけど、文雄くんの写真とか見ながら、うん、ちょっとは事前にいろいろ聞いてたら、あ、意外と面白いな、
いやー、なんかまたまた大阪にね、はい、異国を見つけたっていうんですか、
そうですね、
まあ、本当に知られざるスペースを見つけたっていうんですか、はい、もう80年これ、まあ、人生50年大阪で暮らしてますが、はい、まだまだ本当手塚の面白いものがあるのが大阪ですね。
そうですね、
びっくりしました。
じゃあ早速ですが、
はい、
はいはい、そのカメラ屋さんのリニューアルオープンに行きましょうか
はいはい、
はい、
ですね、まあ北村さんね、
はい、
ということで、ナンバーシティの南、
はい、
ね、これまあもう全国で聞いてはる人、ナンバーシティどこやって言われるとちょっと困るんですけども、そうそうそう、南海電車のですね、
はい、
まあ終点、これもまた分からんから、うん、韓国から方面から来る南海電車中、
はい、
まあ、日本でも一二の誇る古い施設の一つなんですけども、はい、これが難波というところで泊まるわけですよ。
大きなビルがあって、
高島屋のビルがあって、ね、
はい、高島屋の百貨店のビルがあって、はい、まあ、その中に、まあ、難波駅があるという、
はいはいはい、
まあ、そういうイメージで、お願いします。
難波駅をですね、ずっと違う、高架下を、まあ、開発されてまして、難波シティとか言うんですけども、その難波シティの南館で、
はい、
僕の狙いのですね、
はい、
カメラの北村さんのリニューアルオープンで、はい、しかも中古カメラとか、
はい、
なんや面白い、なんか半額になるとかね、
そうそう、
カメラプリントとか、カメラ缶詰ですか、
なんだろうね、これね、
何用がないんですよね。で、
このチラシ持っていったらくれるとか書いてるけど、ね、
そう書いてまして、そのチラシはなかったんですけども、
はい、
とりあえず、まあ、急いで行こうということになって、
はい、
行きました。
ちょっと文雄君、俺一つ質問やねんけど、
はいはい、
このチラシは1月31日って書いてんねんけど、
はいはいはい、
これなんかプレオープンとかしとったんか。
いい、何もしてません
だってこれ1月18日やろ。
わしが行ったんはだから、わしこの31日中もですね、
はい、
間違えて行ったんですよ21日かなんかは
11
日と間違えた。これもっと黒いはっきりしたオープンかけやきたもん
な。そもそもな、文雄君、このな情報俺らが知ったんが11日より後やから、
そうや、
ということはちょっとその日付設定おかしいんやけどな。
そうそうそうそう、は
い、まあ、とりあえずちょっと、文雄君も目が悪くなってるということで、まあ、結果的に、
うん、
ネタバラシすると、うん、いけませんでして、
いけんどころかまだオープンしてへんわけやね、
はい、準備はしてましたか。
いやいや、だからそのね、この難波シティって面白いね、
はい、
まあ、どこでもそうかもわからんけども、
はい、地下商店街みたいなところですね。
クエスチョンマークのね、はい、案内所はね、ね、
大きなインフォメーションね、
インフォメーション、
まあ、だってどこでもありますけど、ね、うん、
これがね、まあ、非常に感じよかったですよ、
はい、
非常に気持ちのいいお嬢さん2人入りましてですね、
でそのインフォメーションで聞いたところ、
ほ、うん、ーって言われてね、
はい、
北村さんって今ちょっと本店の方がこの近く閉まってましていうとか、このオープンもう終わったの、いや、って言ってね、走っていかはってね、
はいはい、
このチラシを取ってきはったんですよ。
このチラシね、今、
うんうん、
だから持ってますけど、
オープン関係なしに北村さんを探しに来た思ったら、
はいはい、
今、本店がなんかが閉まっとってですね、
はい、
リニューアルになってるということやったんですけども、
あ、
まあ、それでチラシを持ってきはりまして、まだですよ、言われてね、
はい、
と言うたら、これは31日と書いてあったんですよ、ね。
これはやってまいりましたね。
うん、まあ、いいんですよ。まあ、それがあったから、
はい、
難波南という新発見もありましたしね。
これね、僕らもあんまり聞いたことないですからね。
うん、まあ、勝手にこれ、僕ら言うてるのかも分かりませんけども、はい、そういうエリア、
ナンバとかね、
そう、まあ、それは英語で言うたらそうですね、
はい、
まあ、僕らまあ日本人やからナンバ南言うてるんですけども、
そう、
そういうエリアも発見できましたし、
はい、
それから何よりもやっぱり日 トン橋のやっぱり進化というのか、まあ、なんというのか、古いところに新しいのがかぶさってるっていうか。
あの、写真見たけどね。
そうですね。
なんか昭和にタイムスリップしたみたいな。
いやいや、なんかね、あの、ほんまに大福餅の中のあんがこぼれてるみたいに、ドロー
っ
と出てきてるという。
かと思ったら、なんか、わけのわからんガチャガチャのね、なんかテレビチューナー1000円とか、なね、これ、ちょっと、リーガルかとか思って。
そうか、そうか、なんかね、あの、麻薬の密売人みたいなね。
それはおらんやろ。
いやいやいや、私はそう思っとったんですよ。あの、変な自転車のおっさんがおってね。チカチカチカっとこう何時かフラッシュライトを照らしながら音楽をかけて、はい、あれなんか配達してる人らしいね。
あれな、うん、いわゆる出前やろ。
わしほんでね、
マクドとかスターバックスとか、
これはもうおそらく薬配達に思ったりしてね。
そんな目立つ格好せえへん、
ね、いやいやいや、まあ興味はわからん、何があるやら、
うん、あれ、まあ後で言いますわ。
不思議なもんでした。あの、僕も何人かはね、同じあのタイプの人を見た。
あ、そのチカチカ自転車の人、ね、
そうそう、意外とも赤信号でも飛ばすような感じ。
それ結構そこは違法やな。
それはこれ違法です。それはやったから、薬物は違法でないですけどね、
はい、まあ、そういう薬物は違法です。薬物は違法、
薬物は違法、赤信号は無法です。はいはいはい、まあ、あの、見られておりますが、まあ、そういう、まあ、この辺、こっち、どっちか北方面におりますとですね、あ、
僕らのね、この本局はね、
想像もできんような、まあ、ダウンタウンの面白さというんですか、
もうね、あの、国ちゃいますからね、
もう全くちゃいますね、
大阪の僕らのスタジオと、ナンバーは国が違いますから、
本当面白いですよね、
同じ大阪ですけどね、
まあ、水戸水泉中ね、はい、大阪、まあ、一の地下鉄っていうんですが、メトロが結んでるんですけど、はい、この、もう本当に何かね、あの、真ん中に赤道が通ってるほど違いますね。
いや、もうね、外国行かないでもいいですね。
まあ、そういうことです。まあ、そんなんで、ぐたぐたありまして、もうこれ、あの、わしも帰る、もうね、ジュニアルオープン来てやっとらん、
もう、ね、いや、もう街歩きする予定なかったからな。
何にもない、何にもない、もう服装も、だから軽い服装で行ってね、はいはい、結局、寒い目におたりしたんですけど、まあ、このまま帰るももったいない。
そうですね。
ね、この緊縮財政の
交通費もね、何百円か使ってますからね。まあ、
そういうことです。多くて500円以上になるでしょうね。
いや、500円か1000弱ですね。
あ、そんなんなるんですか。はい、ですね、それだったらもう特に何か持って帰らんとですね、うん、これはもうもったいないということで、それから歩き出して、はい、もうここまで来たんからもっと南行ったらということで、うん、まあ、あの、ずっと上がったわけですよ。
行きましょう。
行きました。
でね、まあ、写真も見ながらちょっと話したいんですけど、はい、まずはこの謎のエスカレーター。いや、
これ、まあ、みんな知ってる人は知ってるんでしょうけど、僕はもう初めてでしてね、エスカレーターに乗りましたら、はい、途中で何か体が浮いたような感じしたんですよね。
おーおー、なるほど。
これどうしたんや、
無重力
ノイケスでもなったんかやなと。
それあかん、それもあかん。
いやいやいや、あかんけど、うん、まあまあ年から、
まあまあ80
ですよ、ね、まあそういうことがあるかも。まあこんなところで倒れてもかっこ悪いなと思いながら、うん、しばらくしたらまたすぐ感覚戻ってきてね。
ノイケス治った、
うん、あ、こんな早治るんかと思いました。
便利なノイケス。
便利なノイケスですね。な、はい、何や言うたら、そのエスカレーターの真ん中がムービングウォークになってるやつなんですよ、ね。
これね、今僕写真見てるんですけど。
まあ皆さん、青かあんなんどこでもあるで言うたんかもわかりませんが。
あの、JR 大阪駅にもこういうエスカレーターね、う
ん、なんでこれこんなことしよんの、まあ、これ、ね、まっすぐ行ったらいいや、これ
多分ですけど、あの、勾配がきつすぎて、踏み置くみたいに脳一血で倒れた時に上から下までガンと行くから、途中でこういう階段の、そうそう、踊り場みたいなところを作って
止めるわけね。
勾配というか
止めたかって、
そうそう、角度をね、ちょっと緩くしてるんですよ。
あ、まあ、
いや、多分ね、
うん、多分ね、
エスカレーターの業者の方はちゃうわ言うてるかもしれないですけど、
まあ、まあ、これは不思議なもんが出ましたね、
うん、まあ、けどこれいいよね、たまにこう脳一血なれるから、
う
ん、
そうそう、スーッとね、5秒ぐらいの間のね、はい、あの、なんかこう、なんていうか、意識剥奪状態っていうんですか、
これいいですね、うん、まあ、一瞬だけ平地になって、まあ、でまた上り勾配になる
という、
ね、
そういうこと。これエスカレーターっていうか、ムービングウォーカーいうのが、名前はっきりせよというような、
なんか両方つけそうな、まあ、
いろいろツッコミができる感じの、ね、まあ、面白い、
まあ、さすがナンバという、
ね、まあまあ、こういうもんがあるのもね、はい、北にはちょっとないですね、
ないですね、
日曜には残念ながらございません、
はい、作ってください、
まあ、そんなとこを、まあ、登ったり降りたりしながら、はい、上上がったんですよね、
この交差点が。
これはすごかった
ね。これ皆さん知ってますよね、この交差点。ナンバー中に交差点っていうとこなんですけど、あの角に、例のゲームの、まあ、元祖と言われてる、うん、まあ、日本のね、
はいはい、
あのインベーダーゲームの、インベーダーの絵がビルの側壁にガーンと
かかってる。これ懐かしいよね。ごっつ絵ですよね。
はい、ステーションというね、あのゲームセンターですかね、か角にあるんですよ。
僕はもうやったことないんですけど、この絵だけは嫌というほど見てますんでね、
この辺りのなんかランドマークかなと僕は思ってるんですけど、でちょっと首を後ろにすると、
うんうん、
例のあのホテル、
そうです、
スイスホテル南海かな、
南海ね、はい、台湾のね、
そうそう、
あの年に1回宴会があるとこですよね、
まあ、高級ホテル
です、ね、すごいですね、あれ夜に見たらまた本当にね、天井空間みたいな感じがしますよね、
ここね、うん、あのやっぱりビルが高いんで、
はい、
夜景めっちゃ綺麗です、
うん、まあそうですね、
はい、イタリア料理店とかね、うんうんうん、中華料理とかが結構屋上30階ぐらいにあるんで、
そうかそうか、
まあお金のある方行ってください。
なるほどね、
行きません。
まあ不思議な、うん、雰囲気のところなんですけど、ですね、でいきなりなんかけったいなね、はい、これも前も一遍見たことあるような感じするんやけど、ちょっと今と違うな思った、
はい、
巨大ななんかなんていうか宣伝トラックっていうんですか、
これトラックか、
トラックなんですよ、
トラックの荷台に、
荷台が、まあ、中に
ちょっと刺激的な、
うん、なんか一瞬、はい、1000万円とか言ったんですか、これ。
はい。賞金総額1000万円。
ごっつい団長よ。
部署コラで、
うん、
ワン、
うん、
なんとか、うん、ワンツーイヤホイ。
うんうん。なんかこれ、このトラックがですね、うん、もう道路を塞ぐような感じで止まっとってね。
だから動く広告みたいなやつなんですけど、ね、これは男の高収入って書いてるんで。
なんかさっぱりわかりません。
もしかしたら、働くね。
うん、まあ、そういう、うん、
パートタイムジョブじゃないですけど。
わかります。そんなことがわかりませんね。はい、ね、まあ、四往復暇もないぐらい動き出してですね、
はい。こういう広告ってやっぱ効果あるんですかね。
かもわかりませんね。はい、まあ、そんなに激しい音も出してなかったんで。
ですね、ほんもっとなんか都市部やったらこう光ってるやつとか ね、
あ、そうそう、あね、もっと以前もっときついの
が音がすごいやつとかありますけど、
うん、やっぱりちょっと遠慮しながらということもあったん で、 そ、 うです、それでも遠慮とは言えるかどうかわからない
けど、ね、まあ、土曜日の昼間ですからね、
はい、
ちょっと静かに、
まあ、不思議なトラックを使った巨大な宣伝媒体が、はい、走り寄りました、
ね、まあ、この交差点は本当に僕もよく行く交差点で懐かしいです、
はい、うん、人間のうちの僕の見た感じでは3分の2ぐらいが外国の方でしたね、は
い、ああもう今そういう時代ですかね。
いやびっくりしましたね。まあ、北におってもね、とんでもない人がホテルから出てきたりしてびっくり、
そうそうそう、
ね、千里半球ホテルなんかでも、
あ、僕らのこの周りでもね、
外国人の方、大きな、なんかあのね、アルミで作ったような、なんか、
リモアのやつ
な、リモアかなんか、
偽リモアみたいなやつ、
引っ張りながら出てくる人がおって、あんな人、昔おらんかったなと思ったんですが、この辺に至りますと、もうリモアもあれは何もありということで、ね、もうあの色の黒い人
から、ね、
白い人が真ん中ぐらいの人もいっぱいいはって、
人種のルツボ、
風呂敷かぶってる人もかぶってへん人もいはりました
ね。ニューヨーク行かんでもええからね、
まあ、本当そういう感じが
しましたです
ね。もうびっくりしましたね、
はい、
特にアジア系の方がね、はい、やっぱりこう難波っていうか南大阪 で、
そうそうで、ね、
多いですから、やっぱり韓国から直結ということかも分かりませんね、
まあ、そうそう、親近感もありますし、うん、まあ、アクセスもいいしね。
そうですね、まあ、僕親近感がもろさあると思いますよね。
あ、そうなんですね。
なんかこの辺の雰囲気は、うん、以前まあね、僕が行きました香港のね、九龍城のあたりのね、
はいはい、
まあ、九龍城が元気な頃向こう行ってびっくりしたんですけど、 そうですね、そのような雰囲気が、
う
ん、まあ、残ってるというのが再現されてるのを満たしてるというのがですね、一遍一体これどこの国かなと思うぐらい面白いですよね。
いや、クロン僕ね2数年前行ったんですけど、はいはいはい、文夫君の時代の雰囲気を期待して行ったら、はい、もうごつ綺麗になっとって、まあ、ちょっともうこれはあかんなと思いまして ね、
だ
から大阪やなと思いました。
アジアの人がやっぱり生き生きするようなね、
うん、
こういうのが、まあ、南あるから南というのがやっぱりね、まあ、外国人観光客に人気あるんじゃないかなと思います、ね。まあ、
もちろん他の地域からの、ね、日本人の方もいっぱい来てると思うんですけど、
もちろんもちろんそうですけども、はい、まあ、大半というか3分の2までが外国の方のように僕は思いました、うん、
まあ、楽しいですよね。
いや面白い、
本当楽しいです。
もう実にだから僕自身もですね、まあ、日本語使わんでもような気になってね、何か変な言葉喋りそうになるような雰囲気がありました。
なるほど、ね、
で広告も、まあ、中国語ありハングルあり、まあ、わけのわからない名前の言葉がありですね、うん、まあ、どこの国のどこの人に相手に商売してるんかいなというような、
いやいやいや、
店がたくさんありました
ね。これなんですか、文雄君。
あ、これ面白いでしょ、
はい、タバコ
で、ね、この南のね、まあ、現象としまして、タバコ屋さんがごつ元気があるんです。
あ、なんか今ちょっとタバコって迫害されてるイメージがあって。
いやいや、そうですよ、
まあ、街角からタバコ屋さんが消えたりとか、
そうそうそうそう、
禁煙区間がね、できたりとかしてますけど、
有名なその商店街の中でね、
はい、
タバコ屋さん の、 うん、マークがね、赤いマークから緑に変わったりね、
うん、
あるいはまた禁煙をなんか歌ってるような禁煙スペースなんて書いてまして、うんうん、実はまあそこ で電気タバコを吸わせるところがあったりしまして、
あ、そうなんです、ね、
いわゆるタバコ屋さんというのがね、何か言いながら、まあ非常に、はい、なんちゅうか没落というと失礼ですけども、うん、
ちょっとしゃ、
そうですね、そういう中であって、はい、この辺りはもう日本橋からこの南難波の辺りはもう堂々と営業してありましてね、
結構もう路上で吸ってるけど、
そうです、
ね、もうみんな一服してるというか、
この中方々もやっぱり外国の方が多かったですね、
は
い、
なるほどね、
日本人もおられましたけど、見るからに外国の人やなというような方が、
このオレンジの帽子かぶってる人は
もうこれは明らかに日本の人ではないでしょう。
これ日本人ちゃうか。
いやいや、これは違うと思いますね。まあ、まあ、見分けがつかんな、はっきり言うても、
この若いやつらは多分日本人やね。
何やら
こいつら、
まあ、そうかね、
この自販機の前で吸ってるやつ。
まあまあね、
けどみんなよう見たら、うん、この白線の内側でちゃんと吸ってますね。
まあそれはそう、
まあ、まあ、マナー一応守ってんのかな。
そうかな、うん、こんなとこで吸うてええ
か分かりません。いや、隣に多分タバコ屋あるから。
いや、隣って真正面タバコ屋ですよ、これ。
このタバコ屋ね、こういうタイプのタバコ屋ってもう大阪ではあんまり見ないですよね。
自販機がずらっと並んで、はい、中にまあちゃんタバコ屋の娘さんっていうのがおばあちゃんが、まあ、
元娘さんですよね、
そういうことですね、いたということで、はいはい、ここのあたりはまあだから支援というのか、はい、タバコの煙がバーッと伝えられてるとかですね。
なるほどね。
でそのこのねちょっとした交差点なんですが、その交差点の反対側を見ますとですね、はい、皮肉なことに、はい、こういうポスターがあるんですよね。これ難波東振興町会というんですか、この辺の町内会のポスターなんですけど、
難波、はいはい、東になるんですね。
その、
ここね、
その中にね、望まないなくそう受動喫煙と書いてましてね、もう30メートルぐらい離れてないところで、
ちょっと嫌味な感じもしますよね。いやいやもう商売、うんうん、商売なんかなんとかっていうの、あの、うんうん、営業妨害っていうの、
まあそんな感じ。タバコ屋さんとしてはもう気持ちようないでしょうね。まあ吸ってる人は何の関係なしにもう、
そうですね、
バーバーとね、昔の蒸気機関車の基地みたいな感じで煙が上がっておりました。
そういう姿もまだ見れる場所なんですね。ここはね、
それがもう堂々 と、 もう
オリンピックだ、うんうん、なんだ万博だっつって、そういうのだんだんなくなってきてる感じはしてるんですけど、まあまだちゃんとその古き良き大阪というか、
いやもうそれがダンと出てきましてですね、なんか本当にアジアの国、アジアの国がコロコロももっと、
いや中国がすごい、ね、喫煙厳しいらしいですかね、今、逆に日本がちょっと緩まってんのかな、
まあ、みんなあの向こうから来はたし安心してですね、ナンバで思い切りタバコをお飲みになってるという感じ。
なるほど、タバコを吸う場所としても、うん、なんか利用してるというか、うんうん、あこれすこのすごいね、このタバコ屋さん。
まあ、ロングに引いたら ね、
もしかしたら、文雄君、このビル、タバコ屋のビルちゃうか。
もちろんそうでしょう。
ああ、ねえ。
はい、あの、こんだけ堂々と、ね。
俺らもタバコ屋やろうか。
なあ、ほんまですね、
うん。冗談ですよ。
すごいですね。はい、あまあ、あの、ほんまに、あの、やっぱりここらのところが、嬉しかったというのか、まあ、問題やなと思ったというのか。まあ、
どっちかわからん。
まあ、どっちかわからん。まあ、これは評論はやめときましょう。
そうそう、あの、現象、現象です、現象。
そうですね。はい、さあ、それからまあ、
これがね、やっぱりね、はい、まあ、日本橋というか、はいはいはい、南波東のあたりの風物詩。
そうですね。
でございまして、まあ、アニメっていうんですか、これはね。
そうですね。もう、ポスターが壁中張りまくってましてね。はい、なんか顔が前通るだけに赤になったり、青になったりするというような。
すごいですよ。取り扱いタイトル。超強化中、
はいはいはい、
2回買い取り、
そう
1回買い取り、
そう
全部買い取り
買い取りっていうのが、ね、何でしょうあれ、
ホームページで大会情報をチェックとか、
リサイクルの街ですかね、あの辺りは。
どうなんですかね、何を買い取ってくれるんでしょうかね、
なんか
しらね、
みんなやっぱり、はい、店の前でですね、はい、ごちゃごちゃしてる人がありましたね、
ちょっと独特のね、雰囲気の人たちがいてね、こういうとこっていうのは、はいはい、
まあ、あの
テレビゲーム、アニメ、なんやろね。
うん、なんかまあ、テレカではないでしょう、もう。
テレカなんか誰も、ね、存在しない
よ。いやいや、まあ、それ、テレカもありましたよ。
ありましたか、
うん、やっぱり未だに、テレカありました。切ってもありましたし、
ね。切ってありましたか、
もうそれは本当、わずかのとこでしたけど、
ね。まあ、いろんな文化がね、
こっちに
見られてる。
はいはいはい、まあ、本当に面白いです、ね。
まあ、アニメもあるぞということ
です、ね。は
い、
まあ、大阪の誇りであります。
これは何ですか、ふみ
これ、びっくりなりましたよ。
ちょっとなんか、江戸時代というか。
江戸時代という
ね、だいぶ昔の日本に戻った。
細見久松みたいなね。あの
文楽ですか、
そういうことです、ね。
久松門左衛門ですか、
まあ、本当
に。知らないです。適当に言いましたけど、
適当に言ってました、
まあ、昔の日本のね、
なんかヌーさんがね、ちょっと出てきはるみたいな感じで、
はい、あーヌーさんね、リスナーさんですけどね、
出てきはるような感じの、はい、これ崑崙山と言いますからね、
お寺ですか、
お寺でしょう、崑崙山宝満寺宝が満つる寺、
なんかお金が入ってきそうな、
そういうことだ、ね、大乗坊とか言ってましたね、
なるほど、
崑崙がその
文化財的なもんがね、
急になんか御坊出てくるのが余計に、はい、先ほどのエスカレーターやねんけど、ゴトーンと穴はまったようなね感じになったんですよ、
タイムスリップしたみたいなね、
崑崙山って言ったら、僕この前、はい、あの旅行行った、この前ってちょっと前になりますけども、
はい、
あの世界で一番高い鉄道と言われてます、5000メートルの
チベットの、
チベットで行った、そのチベットのチベット行く鉄道が越える山が崑崙山脈なんです。
あ、
えらい遠いところの、まあ、なん
か、まあ、インドというかチベットというか、
中国の国境というんですが、そこの崑崙山の、
はい、川口絵海みたいな感じ、ね、
まあそういうですね、
誰やねんって、ね、今リスナーさん思ってる、
いやいや、ちゃんと有名な方なんですよ、
日本人で初めてチベット行かれた方
です
ね、
はいはい、
お坊さんです、
厳しい、あの堺の出身の方
で、偉い方です、大阪のね、
はい、その方は、まあ、越えた山ではないんです、あの人はヒマラヤの方やったんですけど、これは崑崙山で、中国からチベット行くときにです、越えるものすごい山ですよ、
また厳しい、高い山、
大変です、
空気の薄いとこ、はい、
その山号がついたお寺でね、
なんか恐ろしい場所に、
なかなかね、急に突然こんなんていうか、こんなお寺が出て
き
て、
これちょっと写真じゃよく分からんけど、多分これビルの1階にあるんですよね、おそらくこのビル、
いや、
この神社というか、まあまあ、
う
ん、
そう、ビルの1階っていうのはビル全体がこの、まあ、神社なんですけども、いや、ビルらしい建て方ではなしで、
ああ違うんか、
伝統的なその神社建築なんですが、ね、もう周りがあまりにもビルですから、 いつの間にか半分以上はビルになって
る。僕ね、このね、お寺のね、はいはいはい、人知ってるかもしれないです。
あ、そう。
うん、僕、日本橋に一人友達おるんですけど、うん、なんかその友達の友達がここの住職さんやったような気がしますね。
なるほど、なるほど。はい、まあ、それは貴重な方ですから。
結構狭い世界なんで、
いや、あ、そうそう、
この日本橋っていうのは、まあ、そういう、もうみんな友達みたいな、まあ、地元の方はね。
まあ、住んでる人はね。
結構、貴重な。
来る人は世界中から来てます。
そうそう。ただ、住んでる人はもうみんな知ってるっていう場所ですね。
さあ、それからまあ急にも一歩も行かんうちにですね、はい、なんか今度はもうガチャガチャの世界で、
わ、これガチャですか？
ガチャがね、はい、まあこれまだ規模小さいガチャですよ。
これでも小さいん
や。小さい。
40代ぐらい
ある。どれだけある分かりませんね。
40代ぐらいある。
まあ40代フットみたいなのあるでしょうね、はい。そんなもんじゃないです。
いわゆるガチャガチャ。
ガチャガチャ。もう孫のアイナなんか連れて行ったら、はい、おそらく発狂するでしょう、もう。
なんか、招き猫とか、
うんうん、
あとガンダムとか。
そうそうそうそ う, そ う, そう。
で、何売ってるこれ。
はい。
なんか猫系の、
が多いですか？
オブジェというか。
あ、なるほどね、はい。なんか昔の公衆電話みたいに黄色い色がついてましてね。
そうそうそう、色分けされて。
同じタイプのものがザーッとレンガを敷き詰めたような壁に、ね、貼り付けたような感じで、一番上のタイトル見てください。面白い文字が出てたでしょ。
はいはいはい、ニガチャ大量導入。何ですか、ニガチャって。
いや、わからないです、これ。何ぬれの、ニーとか。
なんか抜け取るんかな、これ、何かが。ここのスペースに。
あ、そうか、う
ん。なんか入ってたんが。
取れた。
取れて。
そうですか。
で、2ガチャ。
あ、そう。
大量導入。
そうですか。
はい。って書いてる。
つけといてくれや、もう。ね。こんなとこもう。
バンダイがやってる、これ、ガチャなんかな。
そう、まあ、ほな、一流のとこですね、バンダイ。
そう、バンダイナムコって今言うんかな。なんか名前がわからんけど。
あ、そうです
か。まあまあ、けどこの。
2ガチャっていうのがあってね。
そうですね。1回、うん、あ、結構値段するな、これ。
まあ、
これ見てこれ。
入ってるもんが、ちょっとした、その。
値段違うな、ものによって。
そうですか、そこまで見てません、はい、もう。
300円と400円。
はあ、はあ。
で、あとは？
は
あ、300円。
あ、よう撮れてますね、この写真で、細かいところ。
結構やっぱりええ値段しますね、これ。
うん。いや、まあ、こんなんも含めてね、
はい、
ようあれだけそのガチャが集めてる街で。すごいですよ、もうビル全体。
ガチャ町。
ガチャ町、ね。
ガチャ探してるとナンバー行け。
いや、もう、まあ、もう行ったら大変なことになりますよ ね。まあ、おそらくすぐに金がなくなると思います。
ちょっとお金に注意という、
まあ、そうですね。そういうことですね。はい。はい、まあ、そんなガチャもいっぱいありまして。
で、これ出てきたんが、
はい、出てきたんが真正面に見えるのは、
どっかで見たことある。
高島屋さんの旧館ですよね。
はい。境筋沿いにあるね。
もともとは別のデパートやったと言われてますけど。
ああ、そうなんですね。
う
ん、
境筋っていうのがね、
はい、
今で言うたら御堂筋やったの、昔は。
ああ。
そやからまあ、有名な三越さんをはじめ
目抜き通り
有名なデパートは全部境筋やった、
はい、なんか塩の道とかね、なんか砂糖の道とか
砂糖の道です
かね、あの港とつながってたかなんか分からない
ですけど、ね、そういうこともあって、まあ、御堂筋ができるまでは、はい、この境筋やったということで、はい、そういうのがまあ残ってまして、
なるほど、
今は高島屋さんが所有してあると。
そうですね、今その境筋に文雄君来ておりまして、
はいはい、いやもう境筋は、はい、とこびっくりしまして、まあ、目の前にボーンとね、はい、何かロマネスク中か何十か分から
ないけど、ちょっと古い感じのヨーロッパ式のね、
そうですね、はい、よう残ったな中建物がありましたですね。
でまあ、ここから、まあ、知る人ぞ知る電気の街、
は
い、日本橋でございまして、
はい、そうですね、
はい、まあ、最近はこの免税店の看板が非常に目立つような場所になってきて、はい、やっぱこれも外国人向けの店が増えたっていうことですね。
まあ、近くにホテルが結構たくさんあるんでしょうね。
そうそう、大小のホテルね。しかも、まあ、いわゆるスーパーホテル系の、まあ、ビジネスホテルっていうんですか ね、
そ う、 ですね、
そういうのが結構この境水沿いにありまして、
は
い、
だから飯を食ったり食わんかったり、あるいは食うために出てきはるような、
そうそうそう、
まあ、家族旅行の人は。
マクドとかもありますし、なんかスタ丼っていうのもなんか昔ありましたし、吉野家も多分ありますしね。
あ、まあまあね、
はい、いわゆるファーストフードが多い場所ですよね。
そういう店があるんでしょう。まあ、家族連れの人が、
焼肉屋さんとかね、
本当にたくさん子供連れて、小さい、ようこんな子供連れてくるなというのは、上車で人もあったし。
いや、それは俺も昔な、娘小さい時に、まあ、いろいろ行っとったから、
ね、
はい
は
い、
そんなのやって、
まあ、普通ですよね。
そういう方が、まあ、いろいろと、もう横道の横道まで入ってきてますね。
そうですね。
日本人がちょっといかんようなところに行ってありました
。いや、日本人も皆さん言うときますけど、文雄君ちょっとね、オーバーに言ってるんですけど、日本人もいますからね。
うん、まあ、それはまあ、店員さんは日本人が、ね、
全然来ていただいて、日本語通じる場所なんで。
ネジの店がありましたね。
これね、やっぱり。
ネジ線というんですか。
はい、
まあ、ここらは日本橋ですよね。
ネジの専門店だからね、はい、これ、珍しいよね。ネジ欲しい人は日本橋行けということですね。
まあ、ネジとかまあ変わったもんですね。はい、工具とか、まあ、いろんなもんが、もういろんなもんがある部分もあります。
何はネジっていう会社みたいですね。
ね、いい感じのデザインの。
ストリートフェスタの日にち決まってません、文雄君。
あ、もう決まりましたか。
はい、コスプレ祭り。
いつですか？
3月15日。
おー、今年は行かなあかんね。
はい、皆さん覚えておいてください。
まあ、私覚えられません
ね。第16回日本橋ストリートフェスタ、 ました。3月15日、2020年でございます。
まあ、この辺行きますと、はい、ジャングルがあったりね。
ジャングル、何のジャングルやね
ん。ジャングルって何じゃ
こんな大都会にジャングルはないやろっていう。いやいや、
もうあるんですよ、それが、ね。
何の店ですか、これ。
これ何やろね、店の名前ですよ。
おもちゃフィギュア、はい、ガングか。まあ、はい、おもちゃフィギュア、はい、最強買い取り。あ、これも買い取りの店ですか。
買い取りなんですよね。はい、だおもちゃとかフィギュアっていうのは結構、売買するもんなんやね。
だから一回買って飽きたら売る。
ああ、そういう
で、また新しいの買って売るっていう。
だからまあ、リサイクルっていうのが、ぐるぐる回転してるんかね。はい、買い取り、買い取りっていうのがいっぱいあって、日本橋で何を買い取りするんかと思ったら、こういうとこで売って。
おもちゃとかアニメとか。
あるいはその店の前で磁気取引してね。なんかこう、中央市場で魚屋さんが手元隠して、なんかごちゃごちゃやってるみたいなことをしてる。
競りみたいな。
男性っていうか、ちょっとオタクの人もたくさんいてはりました、
ね。なるほど。今、ちゃんと相場があってね。
あるんですよ、ね。
それより高いか安いかみたいなことも。
出てきた人を待っててね。はい、お前今なんぼで買い取ったんや。俺やったらもうちょっとタコするとかね。まあ、はいはい、店外商売とまでいかんけど、プライベートをやってる人はですね。
いいですね、これ。なんか僕らもなんか売りに行けへんかな、なんか。
何を売るねん
か。ね、ジャングルでなんか売れ、はい、買ってくれませんか、ね、
まあ、そういうような店もあります。
これ何やこれ。
それとまあ、ここで
僕これは何ですか、
気配を感じて、
ね。気配感じましたね、上から。
気配感じて、だいたいまあ真正面見ながら歩いてるんですけど。
それは上見ながら歩く人
は、はい、あの、まあ、この時はなでかこう、チクチクっとするもんがあるな、思ってね、はい、上を見たんですよね。
ちょっと曇り空で。
そしたら曇り空の上のビルの上にですね、はい、なんと巨大なオオスズメバチがね、
怖いな、これ。
いやー、これびっくりしました。
でかすぎへんか、これは。
みんな知ってあると思います、
ね。みんなの知ってるスズメバチちゃうぞ、これは。
いや、まあ、いろんな、まあ、これ、3メートルあるかな。羽が2メートルぐらいか。
そうやな、羽2メーター。
まあ、
体長3メートル。
もう、その、これ、池田ビルと書いてましたけど、後で、まあ、じっくり、そう、あの、見たらね。
大発見。
その、池田ビルさんの、その、はい、エレベーターボックスかなんか、突き出てるところの、その上のところに、
ころにね、
今なんか、刺したろかいなと思って、下を向いてるというか、
これは
そういう、あのね、針金っていうか、まあ、パイプやろね。
まあ、いわゆるキラービーというか。
パイプで作った、これ、オオスズメバチやと思います。
だいぶでかいですよ、こいつ。
ものすごいでっかいですね。
はい、これは、ほんまにおったら、恐ろしいぐらいなんですけど、
こんなもん、
まあ、皆さんご安心ください、まあまあ、本当にいません。
そういうことですね、
まあ、あることはあるんですけど、ね、この場所にはあるんですけど、
ね、
はい、まあ、模型ですね、これはね、
模型というのが、まあ、そうでしょうね、うん、まあ、本当にびっくりします。いっぺん向こう行ったら見てください。
僕ね、長野県のね、うん、あれ白馬のあたりでね、こういうの見ました
わ。ああ、そう。
こういう模型を。
ああ、そう
あれはね、カマキリやったと思うんですよ。ああ、白馬じゃない、安曇野市か。安曇野市のあたりで見ましたけどね。
ああ、そう。
もう一回似たような人が作ったのかなとか、はい、まあ、勝手なこと言ってますけど。
はい、まあ、それで僕はまあ、もうこんなんあったらもうじっとしてられへんので、
はい、
それなりに、まあ、周りの人に聞いてみたんですよ。
聞いた。
これ何でが
八のビル。
そうそう。
八ビル。
うん、あの、あ、本当ですねと初めて気づく人はって、ね。
それはちょっと
あんた何しとんねやって。
ちょっともうちょっと前ばっか上見ろよ。
下ばかり見てみたらあかんでとね、上を向いた
ら、ま
あ、
イラン注意
歌があるんですが。
坂本ですね。
はい。まあ、あの、それで言うてみたらですね、はい、大半の人たちが、まあ、半分ぐらいの人は知ってはって。
知ってた。
その知ってはる人の3分の1ぐらいがですね、
有名な
言わはりましたのはですね、はい、ここに昔。
昔。
昔ね、アルファビームというね、
ほう、
ゲーセンがあったと。
ああ、
昔はありましたね。もう
だいぶ前、
まあ、だいぶ前なんかある人はね、
はい、
なんか2000年ぐらいまであったような気がしたよ。
まあ転換期
ですか、
この境筋の2000年っていうのは、まあ、おそらく電気屋街からこういうそのインバウンド系の商売にこうコロッと変わっていった時期がおそらく2000年代ですね。
分かって
る、適当に言っておりますが、
そうですね、
経済アナリスト。
2000年ぐらいまではなんかやってたでって言ってありましたね。
ゲーセン、ゲームセンター、
ゲーセンと、それとカラオケマって言ってありましたね。
あ、まあ複合レジャービルみたいな、
うん、まあ、この池田さんが、うん、まあ、やらはったのか、はい、あるいは池田さんが貸してはったのか知りませんけど、はい、そういうこと
は今そういえばどこにも看板がないですね。
何もない。
だからその写真見てる感じだと、
そのアルファゲームビームというなんか非常にか、何ていうか、革新的なというか、うん、中も全部蜂の巣みたいなタイプのデザインになってね、うん、なぜか経営者、人がこのミツバチ、ミツバチは、オオスズメバチが好きやったんでしょうね。うん、なんかある人がエレベーターに乗ってると、うん、エレベーターがその各階のところの途中があるやんか、その時になんか蜂の絵が描いてあったとかね、
う
ん、なんかとことん取って、凝ってあったみたいですよ。
蜂好きやった。
まあ、まあ、蜂は蜂でもオオスズメバチですからね。
これだいぶ怖いですよ、これは。
いやいや、もう
そこから。まあ、まあ、悪させんかったら刺さないですけどね、
う
ん、こいつらは、ね。
で、またこれも、うん、ある人言ってはりましたけど、なんかこう合言葉になっててね、
うん、
蜂行くかとかね、そういう言葉があったと、
なるほど、
ね、いうようなことも言うてはりました。
ちょっと隠語みたいな感じで、
ね、まあまあそういうことですよね。
文雄君、ちょっと話変わるんやけど、あの アイレムっていう会社がね、テレビゲームであって、
あるんか、
あの R タイプっていう有名なシューティングゲーム作った会社なんですけど、あそこのアイレムの、アイレムのロゴがね、確か、トンボやったんですよ。
ああ、トンボはまあ、
だからそれをちょっと文字、
文化館にあります
よ
ね。
そうそう、そのトンボを文字って、もしかして、まあ、ゲームセンターだし、ゲーム好きの人で、アイレムって結構、まあ、知られざるメーカーなんですけど、まあ、マニアックなメーカーの一つですけど、なんかそれを文字って、もしかしてこの人は鉢作ったんかなとかっていうのも、僕今、勝手に、まあ、てっぺの妄想ですけど、はい、思いましたね。
まあ、なんせね、はい、あの、まあ、これは一回見たことがない人は、やっぱり近寄って見るべきですよね。
池田ビルね。ただ、池田っていうのも、なんか天井の方に貼ってるからようわからんなこれ。
うん、それはまあこの日ちょっと、まあ、僕もちょっと夕方っぽかったからね、もう夕日が出てた頃やから、うん、
曇りですしね、
はっきり見えんかったんですけど。
ただこの模型はめちゃめちゃおもろいんで、皆さんぜひこの日本橋行ったらこの、オオスズメバチ見てください、
うん。
ま
あ、知る人と知るということでね、いろんなところからね、いろんな角度のね、
また360度ぐらい撮っとるけど
な、オオスズメバチが見れるということで、
これはいいですね。
まあ、僕が今日ブラブラした範囲ではほとんど空を見上げればですね、はい、水平線尋常とか真上とかにこのスズメバチがありましたからね、うん、まあ、この辺スズメバチエリアというてええかもわかりませんね。
いいですね、そう名付けましょう、う
ん、ほんでそれでまたある人がね、うん、あんた なんでこんなことを探してんや、うん、いやなんか思うことがあるかと思ってというようなこと言うたらね、うん、この近くに、はい、まあ、メモしてますけどね、激辛カレーの専門店でスズメバチカレーというのがあったで言ったりした。
いやいや、そこまで飛躍しますか、こっから。
うん、なんか その人が言わはったんです。僕はそれも
さすが
そう言ってまへんよ、うん、まあ、やっぱり地元の人って、まあ、変わった人もね、あの、まあ、経営者の人は普通の人ですよ、うんうんうん、来てる人がいろいろ思う人とか来ると場所ですからね、そういうような激辛スズメバチカレーって、これは刺されたらもう死ぬほど痛かったんですよ、ね、
それぐらい辛いということですね、
うん、そういうこのカレー店もこの近くにあったで、
まあ、そのカレー店のこのね、ビルが関係してるかどうか分からないですけど、とりあえずスズメバチでこう因数分解できるという、
人数分ができると。それとその、この、うん、あのアルファビューのおっちゃんがね、はいはい、商売芸があるような、ないようなね、変わったおっちゃんって言ってありましたね。
まあまあ、お金はあって、そんな生活に困ってなくて、うん、自分がゲーム好きやから、多分ね、カラオケとか、まあ、ゲームセンターやってはった
んだからね、もう9時頃になったらね、うん、もうショートタイムがあってね、うん、もうそれであとはもう、帰れ帰れ言われて、
追い出されたとかね。あえていつ閉まるか分からん店、
あるある。そういうようなことやから、こんな大きなね、これ、まあ、もう、億という金がかかってると思うんですけども。
いや、すごいですよ、これは。
こういうもうこれだからもう2000年ぐらいやっとしたら少なくとも20年近くはですね、うんうん、そのまま生きとるわけやから ね、
ね、
これやっぱり消防なんかも気にするでしょ、上から落ちてくるとか。
これは危ないですよ。
大阪市のね、松井さんですか、はい、今市長さんはあの人が見張ったらどういう判断か、はい、
まあ、一応ちゃんとい
やしっかりしてると思うよ、
ね、うん、なんかワイヤーでは
いやもちろん、
ね、固定してますけどね、
固定してるからこんな未だに持ってるんですよね。
さすがに言うふみおくんの言う通りちょっと危ないかなと、
まあ、そういうようなあの、うん、まあ、なんていうか
老婆心というか、ね、
普通の神経持ってるものは そんな感じがします
。まあ、ただおもろいことはおもろいんで、はい、皆さんぜひこのオオスズメバチビル、ちょっと立ち止まりすぎましたけど、はいはいはい、まあ、ぜひ行ってください、
行っていただきたいと思いますね、はい、それからね、まあ、それとまた対照的なのはこの下の方にですね、
これね、
地蔵さんを見つけたんですよ。
これ朽ち果てた、
朽ち果ててません ね、 ね、これ生きてる地蔵ですよ。
あ、そうなんですか、ビルにめり込み型というか、
なんかビルというか普通のお店ですよね、
は
い、
お, 店ですか。
お店の中にもうなんかイボができるみたいしてですね、規制してはるっていうか、お店が規制したのかもしれませんね。
逆かもしれないですね。
昔のもうコンクリートのお社もボロボロになりそうな古いお城さんなんですけども、
はい、
この屋根ももう雨漏りがするか知りません。この屋根までこのビニールシートかけて
戻ってはるんですよね。もしかしたらあの台風とかでね、飛んだんかもしれないですね。
いや、それにしてもこんな小さいのにビニールシートをかけて
は
る、
はい、しかも緑色のビニールシートね。
まあまあそうなんですよ
ね。普通なんか青ビニールシートなんですけど、
まあ緑をかけては
る、ね。まあまあ大事にされてる、
はい、そういうことですね。
あの万字のマークがありまして、
はい、もう花なんかをもう生き生きしてましたし、ね、
これお地蔵さん見える？
まあ
見たんかな、
うん、いや、あ、やりましたちゃんと、
まあ、ちょっと写真では見えない、
ね、ストロボ僕耐えてませんので、はい、暗く見えてますね。
なるほど、ね、
この家の、まあ、あれ具合とか
この家もやってるんかやってるのかようわからへんな、
まあまあね、
これ
住んであらへんような
気もしました。ガラガラとこう引き戸みたいなやつがあって ね、
うう
ね、アルミの引き戸なんですけど、
郵便 の、 なんちゅう受けもありましたけども、だいぶ古くなって中にも何も入ってない、
う、ね、もう入れんといてくれみたいな感じも
手のといてません、入れてませんけどね、まあ不思議な、まあ、地蔵さんとその蜂の対象がですね、
ね、
何とも言われへん、こうなんちゅうんか、面白い感じがしました。
まあ、嬉しいですよね。
で、これ、アパートが結構ね、日本橋アパートが多いですよね。
は
い、
そうそうそう。
まあ、独特のアパートの古い、もう、はい、昭和の中頃ぐらいから戦前からあるようなアパートがあって、そこには、いや、階段のところにいろいろポスターがあってまして、
はい、
もう汚れまくったところのを、まあ、パチッと、
すごいよ、写真撮らせてもらいました。いっぱい書いてますよ。
はい、まあ、すごいところです、ね。
ちょっと読んでみていいですか。
あ、どうぞ、う
ん。関係者以外一切立ち入り禁止。
はい、まあ、立ち入ってません。
録画中、
はい、
不審者は発見次第警察に通報、ゴミ捨て現金、
はいはい、
でそして最後に空き室ありという、はい、ね、入ってほしいんかいっていう感じですけどね、
そういうことですね、まあ、真面目な人に入ってほしいことですよね、ゴミをちゃんと捨てて、ちゃんと、まあ、法律が守る人に来てほしい、
もちろんオートロックでもないですしね、うん、まあ、それは出入りは自由ということですね、
そのの近くのところに今度ありましたのが、はい、これ僕この商店街ができたことは当然ニュースになったと思いますが、はいはい、初めて伺いました、はい、日本橋商店街というね、
商店会ですね、
会、あ、商店会ですか、会じゃない、会
ですね、なんか僕らの、僕の勝手な想像ですけど、はいはいはい、商店街になると屋根があって、商店会になるといわゆるそのアーケードっていうか屋根が少ないイメージで、ここはまあその法則にのっとっと、
ね、上ないな、
屋根ないです ね、 ですね、商店会は ね、 ね、
はい、はい、まあ、あのいわゆる大阪名物五階百貨店というのがあるじゃないですか、はい、あの近くのところに、
それ皆さん知ってんのかな、それね、
まあね、大概あの、うん、551の豚まんと一緒で、大阪へ来たら、うん、豚まん食べて五階百貨店行くっていうようなコースもある
し、まあ、特にナンバーはね、そうですね、まあ、
マニアックな人のコースですけど ね、 そでね、はい、でそれ小さいあの、まあ、昔は老子やったようなところが
これ、ね、
商店会に生まれ変わりはったっていうか、商店会が入って、
いやほんま普通の
テナント募集中っていうこともありました、
そう、2階建ての家と家の間の通りの、はいはい、天井に、うん、かわいいアニメの絵で、はい、日本橋商店会と看板が、
この近所の様子とかですね、うん、家の様子とこのアニメの絵がですね、お前なんかね、80のおばあさんがピンクのパンツ履いとるみたいなね、
これぐらい合わへんもんは、
うん、ないんで、これがまた日本橋って入り口になんかジャングルのような木が生えとったりしてね、
あ、まあ、プランター的な
味があるというのか、
ね、シャッターが閉じてる家もありますけど、
立ち去りがたいというのかね、そのいわゆる住みたいというのか、
今の世界基準としての、ええ、そのトータルコーディネートのとの字もないような、まあ、
そのトータル
看板です、
そういうこと
です、もう何もないです、
突如こうね、ピンクパンツがそういうことで見えました、
ピンクパンツババアがね、はい、出てきまして、
そのピンクパンツババアさんの股をくぐってですね、はい、中入っていきますと、はいはいはい、ありましたのがね、おもろかったですね、着物屋さんがあって、
これも不思議な、
で着物屋言うてどうないなと思って近寄っていきましたら、はい、何かこうハンガーにね、はい、着物の長いのがダラダラダラかかっとって、はい、着物のれんみたいな、ね、
存在な感じが、
存在というのか、なんかふらっと揺れればですね、なんかこう着物が独立して幽霊として出歩きよるんちゃうかいなというような、
皆さんでもうちょっとこう店の中で大事にね、
いやそうじゃないです
か、着物をこう飾ってるってイメージあるんですけど、
この場所でね、いわゆる裸になって
吊るしのね、
あのね、もう試着ができるっていうんですか、
80のばあさんがね、
まあそうで、ちょっとユニクロなんかでもそういうことがあって、外国人の方がねびっくりしまして、パンツ一丁になって履き替えてはるっていうことがあったんですけど、
ほんまかいそれ、はい、適当なこと言うなよ、
いやいやいや、ね、あの試着室がなかっても、はい、もう路上が試着室になるような、
JOBBB コナラジオでございます、
まあ、そういう、はい、このラジオもそんな試着室ないですね、
はい、あ、これ珍しいですね、今こういうその売り方、はい、はいは
い、
着物は
いや、そびっくりしたよ、だから着物言ったら、ね、タンスから出してくるとかね、うん、畳の上でパーッと広げるとかね、そんなんじゃなしに、もうハンガーがでビチッとこう僕とこの家の洋服ダンスみたいで、もう隙間もないぐらい着物がぶら下がっとって、うん、
いやこのやり方やとね、うん、まあ、着物見やすいし、ああ、買いやすいし、で多分そんな高くないんですよね、
すぐにもうまとわりつけるしね、
自分
の試着、
いいね、
まあ、脱がんでも上からでも柄が干渉できるや、残念ながら買うてる人がなかってね、寂しく着物はなんかね、柳の三条川
の町
の柳の木みたいに入れてるました、
京都に出て
きました、京都の三条川の町の感じです、はい、それからあと行きました食堂があったりね、面白い店がいっぱい揃ってて、はい、これは上に赤い提灯が釣ってるかと思ったら白い提灯があったり、でまたその中に電気屋さんがあって、その電気屋さんの中にはね、はい、あのラジオ電電タウンというね、
お、うん、これまたなんか曰くありげな、
うん、そうなんですよ、これ今やってまっかって、いや今やってへんで兄ちゃん、これはもう昔のポスターやってね、
OBC ですわ、
OBC さん
です、ね、ラジオ大阪1314です、
やっぱりラジオ大阪いますね、こういうとこね、
誰が出てたよな、ちょっと今
ラジオ聞くならラジオ大阪って歌があったんです、
中村
さんですか、
中村なんとかさんとか上原さんっていう方とか、
もうこれいっぱい貼ってましたね、
ちょっと、うん、水木なんとかさんとか、
大きな口開いてはる、のぞちんこが見えそうな口開けてはる、
ちょっと古いポスターですよね、
もう今はなんかね、
おそらくそれこそ10年ぐらい前のポスターって感じ
で、それがもうこういう生きてる感じで貼ったって、で家電製品もほとんどが中古が多いですね、ものすごい面白いラジオとかいっぱいありました、
中井電機、
そういうことですね、
なんか中井電機って聞いたことある、
中井さんってここの街の中に2軒ぐらいあるんちゃいますか、本店と南店っていうのがあって、はいはい、もう入ったとここね、中井電機さんのびっくりしたのガラガラと開けるでしょ、うんうん、いらっしゃいませって言ってね、大きな声がしまんね、
誰が
誰がその 人工音声ですよ。
ああ、自動でね。
びっくりしてね。どこに人が、もうそう、声がごつ大きいんですよ、ね。
コンビニの音楽じゃなくて。
うん、いらっしゃいませ
っていう。中井電機。昔は、中川電機ってのありましたよね。
この近くにもありましたね。
ね、中川電機っていうのも、ね、有名な。あれも結構日本橋でも有名、
ね。それはそうでしょうね、中川さ
ん。なんか妙なキャラクター、鳥みたいなキャラクター
があって、ね。そうそう、
ね、はい。まあ、こっちは中井電機で、現在営業中でございます。
ものすごい有名な店らしいです
よ、はい。エアコン特化中とか言ってね、また皆さん、夏に備えて。
エアコンもあるし、古いラジオがありましたしね。
いいですね。
いろいろと、まあ、今もう普通の店に売ってないような。
洗濯機も売ってますよ。
そうですね。冷蔵庫がありました。
テレビも売ってますよ。は
い。まあ、そういうような、やっぱり電気の街ですから、こういう日本橋商店街にもこういう人が、とこがあるんですよね。
そうですね。
そのほんの横のところにですね、はい、まあ、実は大阪名物五街百貨店があるんですよ、ね。
あ、これですか、五街百貨店。
はい、はい。ものすごいですね。で、まあ、ここへ行く前に僕は面白かったのは、はい、
これね、
この辺りの南南波からこの日本橋四丁目の辺りの、はい、はい、駐車場にね、はい、ことごとく落書きあるんですよね。
いわゆるその壁画ってやつですよね。
もういわゆる壁画言うても法隆寺の壁画ではないですよ。皆さんが法隆寺とは逆の壁画があってね、
まあ、決してもええ壁画というかね、
何かこうおしっこかけたみたいなね、はい、シューとスプレーでおしっこかけたみたいな模様が、はい、そうそうそう、いっぱいもう本当に律儀に描いてるんですよね。
けどこれ文夫君よう見たら、なんか上半分消えてへんか、これ。
だから消さはるってもまた書くんでしょ。
ああ、で、また消して。
そういうことですね。
で、また書いてというね。
僕がこれ、まあちょっとね、書いてきてから、ちょっと、なんちゅうか、テレビの画面にね、
はい、
この写真をもう見ながら、ああ、こんなんやったなと思って、
はいはい、大画面に映したら、ね。
映したら、よっちゃんがですね、これは外国人の人がね、はい、書いてるんよって言ってました。外国の人がわざわざね、飛行機に乗って、ペンキ持ってきて、スプレー持ってきてね、
いやいや、
全部こんな、まあ、こんだけね、日本人は、なんちゅうか、根性がない言ってました。どこ行ってもこれ書いてもんね、これ、この辺り。
いやいや、それはまあ、よっちゃんの言うことも正しいですけど、うんうん、まあ、日本にあるこういう壁画のほとんどは日本人が書いてますからね。
そうですか。
よっちゃんちょっとね、偏った情報しか鵜呑みにしないタイプなんですよ。
割と異常なもん見るとね、外国人と言う
と、ね。なんでも外国人。
そない外国人はええもんじゃないわな。
いや、ええもんっていうか悪いもんじゃないですか、
ね、悪いもんか、はい、そうか、
は
い、
まあ、この壁画描いてるのはほとんど日本人です。
はいはい、まあ、はい、それは、まあ、鉄平の判断とよっちゃんは分かりましたが、僕は、なんせ、まあ、この律儀さというか、ようここまで、まあ、お時間があるなと思って、これ描きまくるも大変し、ペンキ代も大変やし、
みんな言うたボランティアでしょ。
ボランティアでしょうね。
しかも、ま、望まれないボランティアやから、
駐車場のいわゆるお金取ってる、ね、駐車場のもオーナーとこ行ってね、描きましたからなんぼくださいというようなそういうこと言うてる人はないと思うんです。
即逮捕ですね。
まあ、逮捕かなんかしらしばかれるでしょうね。はいはい。まあ、それが特徴でね、いろんなところにいろんな落書きがありました。昔タイプのね、なんかカバーみたいなあんな落書きあったりね。
ドラゴンみたいな、
ね、これからまたちょいちょい出てくると思いますから、見ていただきますが、そんなのがありましたね。
あとこれ何ですか、これ。
これがわからないんですよ。
これガチャガチャの
空箱？これ、五街百貨店の一部にあったんですけどね。はい、これ売り物なんでしょうね、百貨店の中にあるということで。
見てみましょうか。
いや、これ不思議なもんでね。
研究用と書いてるんですけど、う
ん、なんでこんなこれ、
なんとかキャスカード、
はい、
5000円、
5000円ですか、
地デジチューナー、
はい、
1個600円、
あ、こんなん売ってるガチャガチャがあるんですかね、
はい、2個で1000円、
あ、そうです
か、ちょっとお得になるというね。
あ、
ただ中には、
はい、はい、
ガチャガチャのボックスには何も入ってない感じはします
よね。下にあるんですよ、下の方にもまた、
あ、ほんま、あ、
ボックスがあるんです、これ。
このカードか。だから、見たことあるぞ、このカード。
自動販売機のね、パンの自動販売機とかこんなんでね、いろいろパンが一つずつ入ってるのがあったじゃないですか。
うんうん。
そういうような感じで、どういうもんを、まあ、その地デジを売ってたのか。
これあれちゃうん、これ、地デジの、本体に差し込むカードちゃ
う、うん、と思うわな。
取れないとテレビ見えへんや
つ。いや、テレビの後ろに入っとるな。
うん、なるほど。あれ売ってんの？
いや、売ってるか売ってんか、実際生きてるか生きてんか、
結構
その辺はやっぱり誤解やからね、うん、誤解を招くようなこともあるかもわからんなというような、まあ、
落語感
どこかの漫才師が言ったみたいなことを使わせていただきました。
解析不要とかなんか謎の言葉も書いてますけど、はいはいはい、まあ、これそっとしておきましょう
か。まあ、お宅の方の行くような場所ですから、はいはい、我々みたいな部外者というか、健全な人間、うん、健全で、自分が健全ではないんやけど、よう分かりません ね、不思議なとこなんですよね、
はい、
で5階のお店見ておりましたらですね、
5階100階、はい、5階、ちなみに5階というのは5フロアっていうんですか、
そういうことですね、
1234の5階でございます、
は
い、ま
あ、これについてのまあエピソードはもう僕言いませんけど、ね、はい、有名な話やから皆さん知ってはると思いますけど、
また調べてください、
うん、それはどんな本にも載っております。
5階ないんですけどね、今多分これ見た感じだと ね、
ないでしょうけどね、はい、で5階の上の方にもまた例の蜂がですね、はい、ブワーッと音出して
これまた後ろから見るとリアルやな、
いやいや、 後ろから横からね、上からは見られませんけどね、あの
トヨタ。ランドマークやん、この辺り。
だからこの辺の、まあ、いわば言うてみたらですね、ね、の、まあ、親方ですよ。大統領ですよ、この蜂は。
大統領、トランプですか。
これの、あの範囲は、やっぱり金が儲かるとかね、
なるほどね、
チクチクするとか、そういうことでしょう。
ったりとかね、
まあ、まあ、不思議なとこです、とにかくここは。で、五花百貨店行って、さりげなしに僕写真撮ったんですよね。
はいはいはい、
あまりにも面白いものがいっぱいあったんで、うん、で、ちょっと見てほしいんですけども、ここにね、はい、よっちゃんがね、
はい、
これ人やで、状態した。この辺に人いてはりませんか、
わし。
気がつかんと、
これ
お人せないとわからんと撮ってしまって、えらいすいませんでした。
商品みたいな感じでね。
何かね、あの、タコみたいな頭が見えてるんですけどね。
あの、電気のなんか工事。
部品みたいな。
部品みたいな感じで、おじいちゃんが。
微動ともせずやはったんで、はい、まあ、もしもやはったらね、やっぱり撮る以上は、まあ、挨拶して僕撮るじゃないですか。それ挨拶する。
してるか？
してるから、いつも、ちょっと撮らせてや、とか、撮らせとくなれ、とか、
いろいろ見たことないけどな。
ちゃんと言うてます
よ。やってんねん。俺の知らんとこでやってんねん。
もうこれ、この頃ね、やっぱ法廷なことがうるさいので、はい、写真撮って気
づけなかったんで。めっちゃ安いって書いてる。
え？
めっちゃ安い。
だから、この人は安いことはない
んです。この人はめっちゃ安いんですか？はい、まああなるほどなるほど。
ありとあらゆる
冷蔵庫売ってますわ。
まああれ工具から始まって。
モーターみたいなの売ってますよ。
もう裸モーターがあるかと思ったんですね。
あの電気とか。
はい。あるいはなんかあのホースとかね。
はいはい。
もう
なんかグラインダーみたいな、あの削るやつ。
見てるだけでももう嬉しい人はもう。
はしご売ってますよ。
独特はしごがいくつか売ってる。
あと電源延長ケーブルとか。
そんなんとかね。
なんかでも工事に使えそうなやつも。
うん、工事に使えそうなもんだけでもないんですよ。かわいい扇風機があったりね。もうそのな何かその辺のところの範囲がないんですよね。
これはね、
もう守備範囲何売るわからんということで、
ね、
僕もそんな
や
からおじちゃんもわからんかったよね、うん、なんか人形かいなと思って撮ったんかもしれませんけど、
まあ、人間やったと、
あ、まあ、あの公開はもちろんしませんけども、
不思議な、
いやいや、まあ、してもいいけども怒られたからんからな、
うん、
まあ、あの知らんかったんですよね、
はい、
まあ、そういうとこで、まあ、自転車が結構使われてますね、この日本橋に
行ったよね、
そうですね、
自転車元気、
はいはい、それで、まあ、
あれ行きました。これか、
例のやつ、例の何かストロボをね、パッパッパッパッと炊きながらですね、はいはい、
っ
後ろに黒い箱を乗せてですね、
まあ、これいわゆるふみくん出前です。
そうですか、僕はもうね麻薬密売人を戻った
んですよ。いやいやいや、ウーバーイーツです。
あ、そう書いてた、
はい、ウーバーイーツっていう出前で、
ウーバー言ったらね、なんかあのタクシーの会社がありましたんですよね、
はいはい、あれの派生した、はい、
そうです、
出前でございます。
なかなか派手なあの音楽流してますよ。
あ、そうですか。
はい、ほんでもう信号なんか無視してビャーっと行くしね。
それはちょっと問題ですよね。
まあまあね、この辺はまあ、はい、運転する人もやっぱり気付けんと、信号あるなし関係なし。
いや、日本橋のあたりはね、確かに車運転するの怖いですよ。
と思います。
本当にあのみんな信号、まあみんなではないけど、まあまあ、一応守らないんでね。
まあね、あの外国の方もやはるしね、
そうそうそう、
あのいろんな方がやはりますからね。
ウーバーイーツ。
まあ車であんまりあの行くとこでもない
か
いな。
そうそうですね。電車で行ってください。
ほんで僕はそのウーバーイーツとかいたったから、
うん、
自引き引きましたら、ウーバーと書いてあったら、究極のと書いてあったんですよね、自引きにはね。
究極のイーツ。
イーツっては食べ物と書いてましたから、うん、これはもう覚醒剤ちゃうかいなと思ったんですが、
それでな
全然違ったんですね。
違う違う、これはちゃんとした食べ物の、
はい、
まあ、今風でいうケータリング
なる
で出前です。
ケータリングってやつですね。
ケータリングですね。
はいはいはい、謎の自転車、男って書いてます。まあ、自転車が何台かありましたね。
まあ、外食産業を支えてる一つ。
そうですね、割とあの車輪の小さいタイプの自転車と、
そうですね、小ね、
車輪の大きいのもありました。
はいはい、
で割と年配の人と若い人、2人を確認しまして、両方とも、
はい、
かなりあのストロボを焚きながらですね、
はいはいはい、
俺がこう通るから車気ぃつけようというような感じで、信号よりも俺を気ぃつけようというような感じのね、
俺が信号やと、
そういうような、まあ、あの車の運転手さんに対しての親切心がありまして、はいはい、ストロボがパッパッパッパッと行きましたからですね、
ね、はい、
もう早かったね。もうなんか何してんねんと聞いたろかいなと思ったけど、
うん、
80の足ではねとても追いつけんような。
皆さんあのウーバーイーツ見たら避けてください。
避けてあげてくださいね、はい、一生懸命仕事してはるということですね、
はい、頑張ってます、
はいはい、まあ、そういう方も出てきはります。楽しい街であります。いい
ですね、楽しいですね、
はい、まあ、それからバーンと行きますと、
はい、
日本橋に畳屋さんがあるんかというような畳屋さんのお店が
お
メインストリートの境筋にね、バーンと上敷きとか言ってます。
なんて読むやろ、
上敷きとか言うんですよ。
上
敷きは畳が汚れるといかんからね、
はい、
昔は畳の上にもう一つね、畳の折った、むしろみたいなの引いたんです。それを上敷きって言ったんですけど。
まあ、今で言う絨毯みたいなもんですね。
まあ、そうや、絨毯みたいな。
フローリングの上に引くやつみたいな、
ね。そういうことですね、はい。それは畳が汚れないように。お客さんが来るときはね、上敷きを取って、綺麗な畳にすると。はいはい、
あの日焼けするから
ね、畳ね、そういうことですね。うちのお風呂なんかで上敷き引いとかなあかんでって言うてました。
普段は上敷き。
日が入るから
ね。で、お客さん来た
とき
は。
バーッと上敷きを取って、上敷き取るのが子供の仕事。
で、ずっと常にこの家は畳の新しい家やと。
そう、
いうことなんですよね。
をちゃんとね管理してあるな、奥さんは偉いなとなることになるわけです
ね。畳屋さんがあるんですね、
まあまあ、シャッター閉まってましたんで、
まあ土曜日やから、
まあ分からん、これはでまあね、
ウィークでやってるよ、
寒いからやめとこうかって、まあ誰もが引き買いに来ようなへんやろう
という
、
どんな畳屋、
まあまあ、 あのそういう自由な自由があるとこ
ちゃいますか、その隣にちゃんとありますやん、
はい、
タバコ屋さんが
見えてるでしょ、はい、タバコ屋さんが本当に健全というか、ね、
しかもこのタバコ屋さんね、まあ、名前読まないですけど、はい、あのフルネームのタバコ屋ですね。
そうですね、
なんと木村なんとかさん、
はいはいはいはい、それはもうあの誇り持ってやっておられるんです皆さん、はい、まあ、そういうような日本橋であります。
あ、でだんだん日が落ちてきて、
そうなんですよね、日が落ちてきましてね、はい、日本橋のビルに、
はい、
ま
あ、上新とかね、
夕日がこう、
谷川電機とか、
そうですね、もうちょっと行ってもらいますと、はい、面白い雲が出て、おお、この雲いいでしょ、はい、何かこうね、
何の雲ですかね、これね、
何雲っていうんですかね、誰かあの西洋の絵描きがね、描くような雲、
西洋の絵描きね、
西洋の絵描きが描くような雲がね、
日本橋五丁目、うん、そうです、でございます、
そう、変な面白い雲が出ました、はい、でそこでまあこれもまた昭和の日本橋というかね、
はい、
こう CD の、 あのマークとか、 あるいはまたそのハリーポッターとかね、
懐かしいですね、この LD っていうの、そうそう、レーザーディスクね、
LD ですね、
皆さん知ってるかな、
はいはい、あの中島さんがよう持ってありますよね、
ね、どこの中島さんやねん、
どこの中島さんや言うた
ら、ね、三ツ谷商店街の、
三ツ谷商店街の中、
はい、ごめんなさい皆さん、わけわからん話してます、いやいや、急に三ツ谷商店街の大阪淀川区ですね、
あのなんちゅうかはっきりした、
はいはい、また日本橋戻りましょう、
そうですね、はい、ハリポッター見ました、ほんで、はい、ここでまた今度はね、例の律儀な、
この壁画、
まあ、壁画保留じゃないですよ、はい、日本橋の壁画、
今度は電柱にも、
電柱もだから割とスペースをね、
はい、
もうあんまり選んでないんです、ここは
有効活用、
人の家にも書いてますよ、
あとで出てくるかも、ちょっと書きすぎちゃうか、こういう、
いやいや、まあこれは仕事でしょ、ほんでまたここに不思議なもんが
見つけ、ゴリラビルじゃないですか、
もう抱きつきたくなるような、ね、もうゴリラなんですけども
あの両足、
昔ゴリラやったんでしょう、
両足のないゴリラ、
両足がちぎれて、両足があったところだけがその壁に残ってるんですよね、支えのところが、あこで支え取ったんやけど、雨風に当たって落ちたんで、剥落したんですよ、
ね、でしかもこのゴリラ文岡足だけじゃなくてな、右手もない、
そうなんです、
右手の拳がなくなってる、
でなんか物抱いとったんやけど抱いてる物もないんです、
小ゴリラや、
え
小ゴリラ、
ああ小ゴリラだったんだ、
そうなんか覚えてる、これ
あほんま覚えてるんだ、お前偉いな、
覚えてる、
ここもそれ例のですね、はい、あの大スズメバチのエリアで、
あなるほど、ね、だから俺ら言っとったんやな、
オオスズメバチは知っていたってやつです、これ俺らがどんなように活動しとったかというと、
もういるしゴリラもいる、
そういうことですよ、はい、すごいですね、
で、まあ、そのゴリラのビルの壁には例の壁画も書いてる、
そうですね、で僕はゴリラのところでメモしてますね、排気傷本って書いてますけども、ゴリラに傷本がある
の
かどうか、
そうで、この手足どこ行ったんでしょうかね、
そうです ね、
どっかのかもしかして5階100階で売ってるかもしれないですね、
ありますよ、これどう思います、この兵、
あこれな、
これはね、もう日本広しといえども、はい、こんな面白い兵見た僕初めて、
これ病院やろ、
いやわからない、
愛染病院とかそんなんちゃうか、
あの辺にそういう病院ありますよ、
あるよな、あれの病院の裏ちゃうかこれ、
かもわからんね、はい、もう夜になってますし、
あの駐輪場の入り口の
立派な歩道があるんですか、
歩道とビルの間の、まあ、教会の壁の、
はい、
あのいわゆるそのコンクリートの四角い壁なんですけど、
そうなんですよ、
まあ、たぶん高さ1メーターぐらいだと思うんですけど、
うん、 ね、
それの1メーターのてっぺんが、
そう、
あのいわゆる
屋根になって
でこれね、の字の屋根
いわゆる犬小屋があるじゃないですか、
はいはい、
ドッグハウスがあれをぐーっと引き伸ばしたみたいなねドッグハウスを
分かりにくい犬小屋で、
ね、
犬のお家な
犬のお家を引き伸ばして幅が10センチぐらいにしてですね屋根をそのままつけてるというようなね、
そんな感じやな、
それがまあ近代的なその、まあ、ビルのですね塀に使われてるという
ちょっとなんでこんなんしてんやろなこれ
分からんね
普通やったらこれ平たいもんな
で上になんでこんな屋根つける塀に屋根はいらんでしょ
いらんな、
うん、
これもコストかかるしなこれだけで、
まあ、これ調べる聞きに行ったらまた追い返されるやろうなとやめましたけどね。なんでこんな
にちょっと今思った俺。
何思った
、まあ、リスナーさんも思ってるかもしれないですけど、
はい、
あの物を置けなくしてるんちゃうかなと思って。
あなるほど。
この辺りそういう人多いじゃないですか。
あ物を置けない。
家のない人。
あなるほど。
まあ、家のないとか。
家のない人上寝られへんで。これ幅が10センチぐらい
から。ただ物置にはできるやん。例えばこの壁を背にして段ボールハウス建てて、でこの壁の平たいところに何か物を置くとか。
なるほど。
なんかそういうことができなくなってるんかなとかも思いましたけどね。
なるほど。そうですか。
まあこれは僕の妄想なんで、うん、
まあ一遍よかったら皆さん現地へ行って、
そうですね。
これを何に使ったかとか、なぜこんな塀があるかとか、はい、
そうですね。
あの赤い屋根なんです、しかもね。昔のどっかの駅、高原の駅みたいなね。
ああ、あったな、こんなな。
そんなのがあります、うんね。そういうような不思議な絵がありましたね。はい、で、まあそこ、また夕日がだんだん沈み落ち、 きました。ぼちぼちもう暗くなってきましたね、はいはい、東亜電機さんの壁に赤い夕日が映っておりますが、はいはい、これちょっと情緒的な絵も間に入れながらですね、さらに進みましょうね、はい、またこれが今度はよっちゃんが今外国人の人が描いた
これすごいなこれ
というような落書きが
ですね、これはちょっと今までの落書き壁画と全然違うぞ。これは
これちょっとね、まあ、スイスでもこういうね電車に乗ってましたたくさん落書きありました
けどベルンっていう
ちょっと似てますね向こうの中でよっちゃんあれ見たからね、スイスから落書き屋さんが
来て現地の絵と
描かはったんちゃうかということで、ね、
はいはい、これもまあまあすごいです、
うん、この家全体がねもういわゆるキャンバス
廃墟みたいな感じの家なんですよね、
う
ん、
まあそうかもしれませんね、
はい、
まあ、
シャッターにも、はい、壁にも全部描いて
ます、は
い、
まともに真面目に描いてありますね。そうですね、そしてまたさらに行きますとですね、はい、面白い人がやはりまして
ね、ヒョウ柄のね
この人ね、
ヒョウ柄パーカー
まさか真正面から写真撮ったら怒られると思いましたんで、うん、後ろ1メートルぐらいのところから撮らせてもらったんです
けど、まあ、ちょっとこの辺りの感じの人ですよね、
感じが良かった、
ちょっとヒップホッパーみたいな感じの、ね、
きっぱり、まあロッカーのロックの人とか、ね、う
ん、なかなかええ感じの
感じの後ろ姿がね哀愁がありました、ね、そうですね、昔やったら歌謡曲になりそうな感じの、
いいですね、
若い男性が
ありまして、ね、はい、ヒョウ柄とそうでサングラスみたいな感じ、
そうそう、その向こうを、まあ、外国人のような人が黒いね
カートを引いて
カートを歩いてはるというような、まあ情緒のある自分としてはようできた写真だと思っておりますね。はい、それからどんどん行きましょう。誤解があったで今度これ、はい、
何は電気、
何はやないんですよ、よう読んでみなさい、
は
い、
何派電気ですか、
何派です、
いやこれわーって読むんちゃうんか、まあええけど、
うん、まあまあ、はい、普通は派と読みます、この頃のね、うちのあのあやねなんかはわーと読みませんよね、
あ、そうですか、
何派電気とか読む、
まあ、今やってるかどうか分かんないですけど、
いやいや、まあ、営業しては
ったんで、営業してますか、
はい、どんどん行きましょう、まあ、留学の間から合計誤解を見なした、
バイク専用パーキング、
ね、これも初めてたんですよ、
24時間最大500円、
うん、中からねバイクはバーッと飛び出してきはってね、これなんやろなと、バイク屋さんかいの思ったらそうじゃないし、バイクの専門の駐車場、うん、
あ、いいですねこれね、バイクの方は、ね、そうなんです、使いやすいです
けど、またここでスズメバチが上の方で見えるんですよ ね、 どこ見ても上見たらこの辺見てる、またこれから今度は、はい、黒いうんこみたいな落書きがボーンと出てきました
ですね、これね、まあまあ
これすごい
ですね、落書きはもう言い出すとこれキリないんでね、
ものすごいですね、はい、スズメバチを見ましょう、はい、そしてまたバッと行きましょう、
お、だんだんちょっと暗なってきましたね、
ペットのまんまっていう店があるでしょ、これまんまっていうことも分かるんだよ、またよその人が聞いたらね、
ご飯のことですよね、
まんまあげるとか言いますね、非常にこうローカルな大阪弁が残ってる嬉しいエリアでは
あります、はい、あ、これ例の
お前の友達が入れてるかもしれんという、はいはいはいはい、コンロンさんという
こういう前景やったんですね、
そういう前景がこうなんですよ、あの一応ビルじゃないでしょ、
ビルじゃないです、ね、
なんとなしにお寺っぽい部分が、ね、昔っぽい あるじゃないですかね、
はいはいはいはい、
さあここのまた壁にはパリのエッフェル塔
みたいな壁が
書いてましたですね、
はい、トレカプレイズ、
ね、そうですね、これがあのオタロード店と書いてましたから、
あ、この辺りがね、
プレイズという店は他にもあるんかも分かりませんね、
オタロードっていうのがね、栄筋の一本西側にあるんですよね、栄筋と同じ南北の道が、
それでまた次ここにですね、あのもうちょっと行ってください、はい、あの不思議な自転車のおっさんがいてあるんですか、あ、これです、
あ、例の
これまたストロボがパッパッパッとつくですね、配達屋さんのおっちゃんがいて、
出前おっちゃんね、
そうなんですよね、はいはいはい、さらに行きましょう、もうこの店知ってますか、はい、僕初めて知ったんですよ、こんなところにこの店が、
何屋さん、これうなぎ、
うなぎ釣りの店、
あ、
大阪屋と書いてるんですね、
あ、なるほどなるほど、
大阪屋でうなぎ釣り、大阪屋と僕ガム島の大阪さん思い出してね
今年はもらいましたね、あの
クリスマスいつもくれてはるじゃないですか、お前お世話になったんでしょ、ガム島でね、この同じ店で格子戸があってね、はい、なんかちょっとこう、雰囲気のある店やな、
居酒屋みたいな感じですね、
え、
居酒屋みたいな感じ、
うん、そうなんです、
中から明かりが漏れてて、
そうなんです、明かりが漏れてて、ね、うん、ほんでよう見たら、はい、うなぎ釣りと書いて、うなぎ屋さん初めて丼かなんかあったと思ったら、はいはいはい、釣りと書いてまして、ここでうなぎ釣りっていうのが昔からあって、はいはい、なんか説明書っていうのがそこに書いてあることを読んでみます、はい、昭和24年に創業と書いてました、
まあまあ古いうなぎ屋さん、
これ何年か前、1949年にできたうなぎ屋さん、
だいぶ前ですよね、
ずっと生きてはるということでしょう、
いや意外とね、大阪でつあのうなぎ釣れるんですよ、
うん、
皆さん、
うんうん、これはね、うん、まあ、
淀川とかで釣れるんですよ、
多分中にあの水槽があってね、うん、そこで釣るうなぎやと思いますけども、
ああそういうこと、
うなぎ釣りってそういうことですよ、
ああなるほどね、
はんはんはん、淀川この下流れてもへんで、あんた、
うん、淀川近くやからね、うん、
まあ、近くでも、近くでも
ね、前は行こう行こう、
まあそう行きましてですね、はい、でまあ、からにこの大阪の今度は南難波の方に近づいていきます、でこの辺 で迷ってね、はい、どっちが方向からになって、うん、あるコンピューター屋さんに飛び込んでですね、はい、コンピューターのおっちゃんに聞いたら、はい、あこれまっすぐ行ったら南海電車の高架に当たりますわ言われてね、はい、それで助かったんですけど逆行ってましてですね、
なるほど、だいぶちょっと暗くなってきましたね、
もうわけわから
ない、道わからんかったら地元の方に皆さん聞いてください、まあ、それがいい
ですね、みんな忙しそうにしてありますけども、はい、奥の方でねやっぱり事務してある人に聞いたらいいと思いますよ ね、
あそうですね、は
い、それでさらに行きますと南海のそのあれ高架に当たりました、
はい、
でそれでそこでまあびっくりしたのはいろんなものにびっくりしたんですけども、
これ何ですかこれ、
これすごいでしょ、ボルダリングという、
あ、
ま
あ、
この前ゆいちゃんが行ったんちゃうかな、
行ったんちゃうかな、それ俺らしか知らん情報やけどな、行った行った、うん、
まあまあね、
あれは岸和田で行ってんけどな、
岸和田の方ですか、
岸和田カンカンっていうね、まあ、これちょっと難波から離れたところなんですけど、うんうんうん、あのショッピングモールの中に工事山荘っていう店があって、うん、その工事山荘の奥の方でこのボルダリングの壁があるんですよ、
う
ん、でそこでやってましたけ ど、 これは難波の話ですよね、今してるのは、
そうな、難波のですね、これ南難波というんか、はい、まあ分からんけ
ど難波南かな、
なんね、駅なんとか、うん、駅館とか言うてますね、はい、向こうで、そこのところに、はい、いわゆるノースフェイスの大きなスペースがあるんですよね、はい、あの辺が登山店多いね、は
い、
でその中のところ
で
いくつかね、この壁がありました、
は
い、初心者の壁とか中級者とか、
はいはい、
まあ、壁があって、その中の一つが外から丸見えでね、はい、でそんなんで、まあこれやったらとっても怒られへんかいなと思って、
うん、かなりカラフルですよね、
ものすごいですよね、
いわゆる足場というか持ち手というか、
ワニ川の上見てるみたいな感じでイボイボがいっぱい出て、
そのあの公園行ったらあれやん、素足で踏む足裏マッサージみたいなやつ、うんうんうん、まあまあ、あれ痛くて踏まれへんねん、
まあそういうことです
ね、それの壁バージョンみたいな、
あれを立てたみたいな感じ
で、ね、で色つけてな、
そうですね、はい、まあ色のところを行くのか、はい、いろいろ人によって行き方はあるんでしょうけども、
はい、
そんなんであまり気になったもんですから中入って行ってですね、あ、まあ、行きました、兄ちゃんが出てきましてですね、
はいはい、
これなんですか言ったら、これボダリング言うんですわ言って教えてくれはって、
じゃクライミングや、
クライミングちゅうんかな、はい、クライミング
ボルダリングや、
ボルダリングちゅうんかね、はいはい、教えてくれはって、
なんか文雄君の持ってきた
こ
の
資料くれはったんですよ、
はい、クライミング教室やってるみたいですね、
ねえ、
はい、
面白いですね、
ロープクライミングとかいうのもやってますし、はい、
うん、初心者
から、グラビティリサーチっていうね、
うんうんうん、
はい、会社みたいです、
会社の名前があるんですよね、
そうですね、
でうち の、 あの孫が、はい、あのまあ、あの自分のところのあのね、
うん、
あの子も好きやけども、もう一人、うん、長男の孫も はい、ボルダリングが好きで、
はいはい、
うちの押し入れを開けてですね、
はいはい、
押し入れの天井までこう階段をこう踏み入っていきながらです、ね、やってました、ま
あ、階段登るみたいな
感じで、ね、階段登る、垂直階段登るみたいな感じが好きなんですよね、
はいはい、
結構小さい子で登るのが好きやね、
そうですね、
山も何でもかんでもね、
はい、高いとこ好きですからね、
だんだんだんだんと登っていくのが好きで、
そうそう、
まあ、いっぺんまたこんなとこ孫連れて行ってあげても面白いんちゃうかいなという、
まあ比較的
スポーツ空間、
そうですね、あの安全対策もしっかりしてそうですし、うんうん、まあ、多分この人指導員の方かな、左にいてるのが
かもしれんね、はい、ものすごくうまかった登っていくの、
それはまあそうや
な、なんかトカゲみたいな感じでね、キュキュキュって行かはった
んで、ね、なんかオリンピックの競技にもなるとか聞きましたんで、ね、うんうん、まあ、これから急成長するんちゃうかな、
なんの何時なしにこう電子辞書引いてましたらね、
また電子辞書引いてました、
僕大好きなんですよね、
なんて書いてました
か、これ書いてましたね、はい、ボルダリングと書いてまして、
おボルダリング ね、
あのね、1998年に初めて世界大会があったと書いてましたね、
結構新しいスポーツ
なんですね、まあ、そうですね、で日本ではね2008年に大分国体があって、これがまあまあ一緒とこ日本でのデビューみたいになったんかな、
はい、ボルダリングね、
でフランスのねフォンテンブローのモニチュンがあるらしいんですけども、
はいはい、
そこがまあボルダリングの聖地みたいになってまして、
ね、フランスにあるんですね、
フランスどうやらヨーロッパ発祥のスポーツみたいですね、
なるほど、
ね、でミニ岩登りと書いてました、ボルダリングのところでは、ね、まあいろいろあの、
まあ、だから要するに、まあ、
面白い
壁登るってことですね、
そういうことです、そういうことです、ね、まあ、あの
単純に言うとい
わゆる岩登りやと、まあ、怪我もするけども、これもやったら命綱もあるし、上からまあ、ね、引っ張ってももらえるし、
うん、まあ、クッションもあります
し、ね、そういうことですね、まあ比較的、まあ、安全にこういうスポーツが楽しめる、
はい、結構有名な方もね日本人で続々と出てるみたいなんで、
あの僕テレビの番組で何回か見たことありますけど、はい、非常に面白い番組でしたね、
そうですね、うん、
デザインも面白いみたいね、
まあ、日本人でも世界と、
う
ん、争えるスポーツかなという感じはします、
男子女子ともになんか
やったことない俺が言うのも
ね、そういうことだよね、
まあ、なんとなく雰囲気的に、
うん、ただあの新しいスポーツやし、うん、やっぱなんか楽しそうな雰囲気のある感じで ね、
でね、
若い子がこれ始めはる人がね、うん、こんだけたくさん同情ができたら、
あの道場ってあのなんか柔道みたいな、
ね、まあ、できるんちゃうかなというような感じもしましたね、それで
ボルダリングね、
そうボルダリングがあって、はい、この辺がまあ南難波というエリアになってですね、
はい、
今まで開発されてなかったような南海電車の高架下をずっと南に伸ばすような運動があって、
なるほど、
スポーツエリアとか 若い人のそういうね娯楽場みたいなのがあった、
だからなんか僕ら的に言うとどっちかというと難波よりもこう大黒町に近いような、
まあ、そうですね、
徐々に大黒町に寄っているあたりも、
う
ん、まあ、最近難波と、
まあ、そうそう、
まあ タイトルにある通り、なんば南、
ね、これ僕が勝手に言うてることもあんねやけども、
はい、名前になってんのかな、
はい、開発が進んで、うん、まあそれを押し上げてるのは、はい、まあ外国人の方がたくさん来はって、中には神社なんかもあって、稲荷神社なんかがあって、
こんなところに
外国人の方がね、これ、はい、もう稲荷神社ってね、皆さん鳥居がいっぱい続いてるものを持ってあるわけですよ。
それ京都やんけ。
いやだからそれが稲荷のイメージやからね。まあ、
京都だけじゃないかもしれないけど、
外国人の方にしてると
伏見稲荷ですかね。
鳥居一つでは稲荷やないということで、ここは曲がりくれた曲がり稲荷でね、直角にしてね、は
い、
ずっと南海のね、わざと南海の高架の横をずっと行けるように、入り口はこっち向いてるんやけども、先々待って鳥がいっぱい詰まってるということで、稲荷感覚を楽しみはるという感じらし
いです、うん、青い稲荷って書いて
るね。まあ新しい稲荷さんが分からんね。
あとナンバーパークスがあったりとか、
はい、ナンバーパークスがあって面白い、またイルミネーションがね、いっぱいあって、あもうこの辺は外国の方の夜の散策道になってましたね。
まあまあ、日本人の考え
も、はい、もちろんいてます。
僕は外人を、
はい、僕はもう外人好きですからね。
全然日本人の方もいっぱいいてます。
もちろん行ってもいいんですよ、は
い、
誰が行った
ら。いや、行ってもいてますっていうね、
はい、はいというような感じで、まあ、難波の駅から今度家まで帰ってまいりました。
あ、お疲れさんでした。
いやいや、もうちょっとした海外旅行した
ら。だからな、皆さんの参考になるような番組になったんかな。
参考にはならんでしょ
う。うん、まあまあ、なんとなくおもろいかなっていう感じは。
うん、行けはったら、はい、これはまあ、行ってなんぼのもんでね。
そうですね。
我々の話は、まあ、こんな感じで、はい、とこがあんやなというようなことです
から。まあ、ね、YouTube とか、あと、Google の地図とか見ながらね、はいはいはい、行ってもいいですし、まあ、ぜひ皆さん、難波のあたり、ね、散策してみてはいかがでしょうか。
はい、まあちょっとぐらい面白いのがあったら、またひょっとしたらインスタグラムにね、僕上げたいなと思っております。
わかりました。はい。